こんばんは。今日はマタイの24章です。27章です。ちゃんとみんな分かってましたね。はい、マタイの27章と一応一章全部一緒に学ぶ予定です。でも少し長い箇所でもあるので、あまりにも長くなりそうであれば途中で2つに分けようとは思っています。もういよいよ27章っていうのは最後ですね。イエス・キリストが十字架にかけられる、捕らえられた後、裁きというか死刑に定められて、でそれで十字架にかけられて、墓に納められるというところまでが27章です。一言祈りましょう。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人の内側にあなたの霊を豊かに与えてください。すでにもう私たちのうちに住まわれている聖霊が強められて、私たちの心を満たし、私たちの思いや考えをあなたに、またあなたの御子であるイエス・キリストに向けさせてください。お願いします。そしてどうぞ御言葉を理解する力を与えてください。知性でも理解し、霊でも理解できるように、私たち一人一人を導いてください。また御言葉を分かち合う私に、あなたが私にも豊かに聖霊を与えてくださって、聖霊の力によってこの御言葉を解き明かしていけますように、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではマタイの27章1節と2節を読みします。さて夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。で、祭司長と長老たちの、陰謀ですけど、彼らは一つのところ集まって全員で協議してるんですよ。何を協議したかっていう、何を話し合ったかっていうと、どうやってイエスをその処刑しようか、どうやってその死刑に定めて、どうやって殺そうかという話です。でその上で、2節にあるように総督ピラトに引き渡すことにしたんですね。ユダヤ人たちにその人を死刑にする権限が与えられてなかったということももちろん考えられるんですけど、使徒の働きの中で最初の殉教者のステパノさんがユダヤ人たちにその石打ちにあって殺されてるんですよ。だからその自分たちのその宗教的な事柄に関しての自治権というか、そういうその死刑に値するとされたら、その石打ちをして殺すということもやったわけですからね。だからイエス・キリストにそれができなかったというわけではなさそうですね。でもあえてイエスをそのピラトに引き渡して、つまりローマに引き渡して、どうなるかというと、ローマ、その当時のローマの処刑死刑の仕方というのが十字架だったので、あえてその十字架にかけるという結論に至ったわけですよ。石打ちにするんではなくて、おそらくその自分たちの、群衆が怖いからね、自分たちがやったというよりもローマ軍がやったというふうにその責任を半分ぐらいは転嫁できるから、そういうこともあるでしょう。もしくはその十字架というのは人類史上最も残酷で残忍な処刑の仕方です。激しい苦痛の中で、痛みがその襲ってくる中で、すぐ死ぬんじゃなくてゆっくり死んでいくんですよ。そして多くの人々の前に晒し者になるんですよ。だからこの人たちはイエスに対するものすごいその憎しみっていうのがあるんですね。だから石打ちになんかしないでローマに引き渡そうと。もし彼らがその十字架刑にしたかったら、イエスをローマに引き渡すしかないんですよ。なのでその協議の中でローマに引き渡そうと、ローマ軍に引き渡そうと、で十字架にかけて殺そうというふうに至ったはずです。だから2つに1つ、もっとあるかもしれないですけど、考えられる可能性としては、自分たちの手を汚したくなかった、怖いから群衆が、もしくはその一番苦しいその 処刑のされ方で殺したかった。使徒の2章23節。使徒の2章で聖霊が上から下って、それでそのペテロがそこに集まった人たちに対してイエス・キリストについての福音を語っています。その中で、ペテロが語ったことですけど、マタイの、ごめんなさい、使徒の2章の23節。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しましたとペテロは言ってます。つまりそのイエス・キリストが十字架にかけられる、そのローマに引き渡されるというのは、そのイエス・キリストのその十字架の一番の黒幕は言い方変ですけど父なる神なんですよ。なぜかというと私たちの罪をあがなうためです。私たちの罪を許し、私たちを義と認め、私たちに永遠の命を与えて、私たちに神の国を相続させるためです。神の私たちに対する大きな愛のゆえに、神はイエス・キリストを十字、イエス・キリストが十字架にかかることを許可なさってるんですよ。神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたんですよ。そしてイエス・キリストは私たちに対する愛のゆえに、恵みと憐れみのゆえに十字架にかかって死んでくださったんですよ。その痛みを全部受けてくださったんですよ。最初たちもいますけど、その背後におられるのは神です。だから私たちの主が殺されたとかではなく、神がご自分の御子であるイエスを私たちの罪のためのなだめの供え物として十字架にかけて死ぬことを許可なさったんですよ。3節から5節、マタイの27章戻ります。その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。イスカリオテのユダの最後です。イエスを売って得た銀貨30枚を返そうとしたんですよ。なぜ彼はそんなことをしたのか。後悔したんですよね。自責の念ですよ。良心の呵責ですよ。だからそのイエス・キリストをイエスを売ったことによって受け取ったお金を返しさえすれば、もしくはその返するということによって、この自分がやってしまった行為をなかったことにできれば、自分の気持ちを少しその良くするためにこういうことを考えてるんですよ。彼はイエスが死刑に定められたのを知って後悔したんですよ。我に返ったんですよ。自分の罪を認めたんですよ。けれどもユダは自分のやってしまったことをこのなかったかのように、自分なりの考え方で、自分なりの方法で罪を、そのこの罪の自責の念から、良心の呵責から逃れようとしたんですよ。聖霊は私たちの罪をはっきりと指摘します。罪がはっきりと指し示されたらどうするかですよ。選択が私たちにも迫られます。ユダは銀貨を返して、罪悪感から、また罪責感から逃れようとしました。私たちも罪を犯して、その悪かったっていうことが、その聖霊によってこの示されたときに、ああ、こんなことやんなきゃよかったって、じゃあ、この罪滅ぼしのために、こういうことをしようとか、もうこういうことをしないでおこうとかって言って、こういうことをしましたから、こういうことをしませんから、お許しくださいみたいな感覚になってしまうのは、まずいです。私たちが何をしたとしても、何を犠牲にしたとしても、もう神の前に行ってしまった悪と罪というのは、消えることがないからです。 ユダは自分の行いをアンドゥ、その何ですか、パソコンだとあの戻るボタンですよなかったこのようにしたかったんですよ。だけど最初たちに断られたんですよ。自分で何とかしなさいって。それで自分で何とかできないから、この罪の重さには誰一人として耐えられないんですよ。だから彼は首を吊ったんですよ。イエス・キリストは最後まで彼のことを友と呼んだんですよね。彼に悔い改めるチャンスを与えたんだけど、ユダの選択ですよ。自分が、私たちが知っているイエス・キリストのことをどのような方だと私たちが決めるかですよ。イエス・キリストは私の何とするかですよ。正しい方で罪を決して許さない方っていう。あまりにも申し訳なさすぎて、もうイエス・キリストの前に立つことが二度とできないような方なのか。ユダはそういうふうに考えちゃったんですよ。私たちに迫られる選択肢、自分なりのその良心の呵責とか、罪悪感とか罪責感の逃れ方っていうのは私たちはある程度知ってます。距離を取ったり別なことをやったり、なんか気を紛らわせたりして、そのようにしてその良心の呵責から逃げたいのか、それともイエス・キリストにあって完全に許しを得て本当に自由になりたいのか、それは私たちの毎日の生活でその迫られる選択ですよ。6節と6節から8節。最初たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない、血の代価だからと言った。彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその墓は今でも血の畑と呼ばれている。最初たちはそのお金が投げ入れられたのを見て、それをでもその神殿の金庫に戻すのは良くないと言ったんですね。これ血を買ったものだから、血で得たものだから、俺は汚れていると。だから神殿の中に入れることはできないと。じゃあどうしようかってなって、その陶器師の畑を買うことになったんですね。で、畑というふうに訳されてますけど、英語だとフィールドってなってます。だから土地です。どちらかというと。なんか耕してなく植えるとか、なんかそういうその畑ではなく。で、この陶器師の畑、陶器師の畑というふうに訳されている陶器師の土地っていうのは、その陶器を作る人、陶器師が、陶器を作ってる時に失敗しちゃったものを捨てる場所です。で、温度がね、今みたいに管理するのは難しかったでしょうから、その火に入れて、で、火に耐えられなかったその陶器、割れてしまったものを、投げやるというか捨てておく土地です。それがこの陶器師の畑もしくは土地です。失敗作とか火に耐えられずに割れてしまったものを捨てる場所です。価値のないものを捨てておく、価値のない土地を捨てておく、ごめんなさい、価値のない土地ですよ。だってもう陶器でいっぱいなんだから。で、そこを買って異邦人のための墓地としました。9節と10節。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に根積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。これエレミアというふうになってますけども、この預言自体はもちろんエレミア書に陶器師っていうのは出てくるんですが、エレミアの預言ではなくてゼカリアの預言です。ゼカリア書の11章の12節と13節にこう書いてあります。私は彼らに言った。あなた方の目にかなうなら私に賃金を払え、もしそうでないならやめよう。すると彼らは私の賃金として銀30シケルを測った。主は私に言われた。それを陶器師に投げ与えよう。私が彼らに根積もりされたたっとい値を。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。だから明らかにこれはゼカリアです。で、考えられるのは、写本ミスでしょうね。っていうふうに、よくその多くの人たちが言っています。ゼカリア、もともとゼカリアっていうふうにマタイは書いたんだけど、これをコピーしていくその過程の中で、 ゼカリアではなくてエレミアというふうに書いたと。まあ、何の問題も私にはないです。それでいいのかなと思います。でそうやってその神があらかじめその予知を持って、またご計画された通りにイエス・キリストは根積もりされ、そしてその陶器師の畑が買われたり、その全てのこの予言が実現していくんですよ。11節。さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼に、その通りですと言われた。でここから先、その総督ピラト、ポンテオピラトの取り調べを受けるんですが、あなたはユダヤ人の王なのかとまず言いました。そしたらあなたがそう言ってますと。つまり、その通りだということですね。12節から14節。しかし祭司長、長老たちから訴えがなされた時は、何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それは総督も非常に驚いた。で祭司長たちとか長老たちの訴えには何一つ答えなかったんですね。ある意味答えても無駄だからね。聞く耳を持たないんですよ。それでピラトは非常に驚きました。このまま黙ってるとあなたは死刑が確定しますよって。イエスに対する訴えが嘘であって、彼らがそのイエスをやっかんでた、羨んでたということが分かってるのを知ってたので、ピラトはだから何か言いなさいよと。自分の身を証明するためには声を上げる必要がありました。だけど何も言わなかったので、ピラトは非常に驚いたわけです。イザヤの53章を見てみると7節、彼は痛めつけられた、苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。後でゆっくりイザヤの53章を全部読むことをお勧めします。イエス・キリストのその十字架に疲れるまでのこの過程を、そのイザヤの53章を通してより具体的に絵を描くことができると思います。神は本当にそのデザインされてるんですよ。最初からイエス・キリストを世に使わして、そこでこのほふり場に連れて行かれる羊のようにほふられるということを計画してるんですよ。一つ一つの御言葉が実現していくわけです。イエス・キリストは口を開かなかったんですが、もちろん別に訴えに対して何か身の潔白を証明する必要は別ないわけですよ。そもそも正しいんだから。でももっと言うと、イエス・キリストがここでその口を開いて自分の身を、自分の潔白を証明するようなことというのは、イエス・キリストの身の潔白を証明することにならないんですよ。イエス・キリストは何一つ彼らが訴えているような罪を犯してないんですよ。けどそれに対して、いやそうではないというふうに、その自分の身を潔白、自分はそんな罪を犯してない、そんなこと言ってない、そんなことやってないということが、イエスにとっては身の潔白を証明することにならないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストの身の潔白を決めるのは神だからです。そして神がご計画されているほふり場に連れて行かれる羊のように、何も言わずその苦しみを私たち一人一人のために受けるということこそが正しいことだからです。だから自分の視点で私たち物事を考えたくなるんですよ、すぐに。いや私こんなんだし、あんなんだしって、そんな言われはないって。でも神が私たちに何を願っていて、何を望んでいて、どのようなその道を歩んでほしいかということを知らなかったりするんですよ。なんでこのようなことが私の身に起こるんだろうとか、なんでこういうのようなことを私は経験して通過しないといけないんだろうって、その文句はすぐ出てくるんですよ。だけど神がもしヨブのように 私たちの信仰をさらに強めて、神に対するその信仰を増し加えようとしておられるがゆえに、私たちにその試練を与えておられるのであれば、ただ黙って神に信頼して口を開くんであれば、助けてくださいというそのこのことを通過させてくださいって、あなたの前に従順で正しくいられますようにって、神に信頼するその言葉が出てくるであればいいですよ。イエス・キリストはゲッセマネの園で3時間ぐらい血の汗を流しながら祈ったわけじゃないですか。だから従順でいられるんですよ。私たちの潔白というのは、人に対して私は正しいとかっていうもんじゃないですよ。神が私たちのことを正しいとしてくださるところに、私たちはとどまり続けたいです。15節から17節。ところで総督は、その祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃、バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ここからもピラトはイエスを釈放したいという思いがあるということが見て取れます。別にここでそのローマに捕らわれてた囚人がバラバだけだったとは思いません。で、バラバという人は反乱者で、その反乱を起こす、ローマに対してその反乱を起こす中で、その人を殺してる人だというふうに言われています。だから現代で言うと超右派で、その革命を起こそうとするテロリストみたいなもんですよ。明らかに社会にとって良くない人ですよ。死刑囚でもう自由にその辺を歩き回れたら困るという人ですよ。そういう類の人とイエス・キリストを並べたんですよ。このバラバと、このあなた方が、そのあなた方というか、その周りの人たちがキリストというふうに言っているイエスと、この社会的な変質者というかテロリストのバラバと、どっちを自由にしてほしいかって聞いてるんですよ。でも両極端ですよ。もうどう考えてもイエス・キリストというふうにみんなは普通言うだろうという選択肢ですよ。イエスとバラバを天秤にかければ、誰がどう考えてもイエスの釈放を求めるというふうにピラトは考えたんですよ。皆さんの前にお弁当があって、日の丸弁当と、なんか超豪華なステーキ弁当みたいな肉嫌いな人もいますけど、あったらもう間違いなくこっちでしょうっていうふうに選択にもならないような、そういう選択肢をピラトは与えたんですよ。18節と19節。ピラトは彼が妬みからイエスを引き渡そう、ごめんなさい、彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。ゆうべ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。だからピラトの判断材料として、私はこの目の前にいるイエスと呼ばれる、またキリストと呼ばれているこのイエスをどのように扱えばいいのかというその判断材料として、この2つがあるんですよ。人々が彼を妬んでいるがゆえに私のところに連れてこられたって、この人はその悪いことなんかしてないって、また奥さんもその夢を見て、そのこの正しい人に関わり合うなって言ってると、判断材料があるんですよ。イエスをどうするかという、その私たちにも向けられている、イエス・キリストを私の何とするかというその選択に迫られているんですよ。20節から26節。しかし祭司長、長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えていった。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。 彼らは一斉に答えた。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。イエス・キリストを自分の 何とするか。祭司長たちと長老たちは自分の否定するものとしたんですよ。キリストでも何でもないって。バラバを釈放し、イエスを殺すように群衆を説得したんですよ。バラバを釈放し、イエスを十字架につけるように求めたんですよ。イエスにどんな罪があるかの議論には何も応じません。罪は認められないから、もう感情だけで動いてるんですよ。ここに正しさとか、そういうのないです。ピラトの言葉には耳を貸さずに、ピラトは何とかして、その、思いとか、心に訴えかけようとしてるわけじゃないですか。彼が何か悪いことしたのかって。だけど、そこに、そのピラトの言葉にも耳を貸さずに、ただ十字架につけろとだけ叫んでたんですよ。しかも、イエス・キリストの血、またその責任は、私たちや私たちの子供らの上にかかってもいいとまで言ったんですよ。だから責任取るって。だから自分で腹くくって、イエスを信じないで、腹くくってイエスを殺そうというふうに彼らは決めたんですよ。一方ピラトはこの状況の中で自分は説得できないということを悟ったんですよ。できればイエス・キリストをその釈放したかったけどできないって。で暴動になりそうになっちゃったんですよ。だから群衆の前でその手を洗って、自分にはもう責任ないよって、手洗いますって、私はもう知りませんよって。それでバラバを釈放し、イエスを鞭打って十字架につけるために、兵士たちに引き渡しました。イエスを私の何にするかというこの議論というか選択肢はもしくは選択をする責任は、誰もそこから逃げることできないです。神が使わせた方だから、その方を私はもう私には関係ない、知りませんって、そうやって言うことができる人は一人もいないんですよ。神はこの私たちが住んでいる世を愛してくださって、イエス・キリストを使わせてくださったんですよ。この世に存在するすべての人を神は愛してくださって、その愛の表れとして、その愛を表す方法としてイエス・キリストを使わして、私たち一人一人の罪のために十字架にかけて死ぬということを許可なさったんですよ。だから神はすべての人々に、私があなた方に対してそのキリストとして救い主として、罪のあなた方のその罪のためのなだめの備え物として使わすこのイエスをどうするんだという選択肢が、神が全ての人に使わせたのであれば、全ての人がそれに応える必要があるんですよ。私は知りませんっていうことはできないんですよ。だから受け入れるか受け入れないか、信じるか信じないかですよ。祭司長たちや長老たち、群衆が自分で責任を負うことになることはもちろん当然です。ここから約40年後にそのローマ軍がエルサレムを包囲して、エルサレムは陥落します。神殿も破壊されます。その時にその多くの人たちが、100万単位のユダヤ人たちがローマ軍によって殺されたというふうに記録されています。その責任を負うんですよ。でもピラト自身もこの目の前にいるイエスを、神がピラトにも使わしたイエス・キリストをどうするかということを 決める必要があるんですよ。だから手を洗ったからといって、もう知らないよってあなた方がそう言うからと言ったからといって、その責任を逃れることはできないんですよ。いや、最初たちに渡すのはいいけど、結局のところどうするのあなたはっていう。私の毎日の生活の中で、私たちがその聞いている、私たちが信じているこのイエス・キリストをどうするかという、この方をどういう方とするかという選択が毎回毎回私たちに迫ってきます。イエス・キリストは私の主でしょうか？イエス・キリストは私の神でしょうか？イエス・キリストは素晴らしい方ですけども、素晴らしい方だけども、私の主でないことがあったりします。私自身が主になって、私自身がイエス・キリストがどうだとか関係なしに、自分の感情とか自分の思いで物事を決めたりする時があります。また周りの人たちにその気を使ったり、周りの人たちの目を恐れたりして、周りの人たちに合わせることによって、イエス・キリストは脇に置いて、そして自分でもなくその他の周りの人たちを主として従おうとしてしまう時があります。で、毎回毎回そのような判断を、私はイエス・キリストを私の主とするんだろうかという選択肢が私たちの前には常にあるんですよ。いや、確かに私、イエス・キリストは私の主ですよ。だけど、自分がその言ってることとやってることが噛み合わないっていうことが、毎日の生活の中にはたくさんあります。イエス・キリストは私の慰め主で、私の癒し主であるはずなのに。私の毎日の生活の中で、その神に対して正しく生きるために、神との関係を築いていくために必要なその礎石、土台、石であるはずなのに、この方のことをすっかり忘れてしまったりするんですよ。そしてなんか、何も私の人生に影響をもたらさない方のようになっちゃうんですよ、その瞬間。でもありがたいことに、そのような私の弱さも、私の悪も、私の怠惰も、知った上で十字架にかかってくださったんですよね。常にそうやって自分が失敗してしまったり、そのイエス・キリストを自分の考えとか自分の思いから排除してしまった時に、それに気がつかされた時にどうするかっていう、また選択が来るんですよ。ユダヤのようにもう自分のその両親の呵責に耐えられなくなって、もうやめたってなるのか、ペテロのようにその我に返って思いっきり泣くんだけど、それでも私のことを愛してくださっているんだっていう、その神のまたイエス・キリストの愛や恵みに踏みとどまるの か、それが常に私たちの生活の中にあるんですよ。私はイエス・キリストと毎日の生活の中でイエス・キリストをどのような方として付き合うんだろうかという選択肢があるんだから、覚えている必要がありますね。27節から31節、最初たちや立法学者、また群衆はイエス・キリストを腹くくって拒否するということを決めました。ピラトはもう群衆に任せるって、私はもうこの人を救わないということを決めました。兵士たちはどうしたのか。27節から31節。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて、緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんなふうにイエスをからかったあげく、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために、連れ出した。兵士たちは自分たちの前にいるこのイエスをからかいの的としました。そうすることを決めたんですよ。緋色のマントを着せたんですよ。緋色っていうのは、赤とか紫っていうのは、当時その染色する色を染めるのにはものすごくその特殊な貝からしか取れなかったというふうに言われています。だから、貴族とか王族とかお金を持っている人たちじゃないと、赤とか紫の服を着ることはできませんでした。 なのであえてヒーロー、その赤い、服を着せたかというと、その王様に見立てるためですよ。あたかも高貴な人のようにね。でバカにしてるんですよ。茨の冠をかぶせたって。冠というのは王様がかぶるものです。だからここもその王様としてバカにしてるんですよ。からかってるんですよ。で茨というのは5センチとかから10センチ の、 その長いトゲがあって、それを編んでるわけですよ。だそれをその無理やり頭にかぶらせるわけだから、もうその針というのがものすごくその頭皮に突き刺さりますよね。そして茨というのはその罪の象徴ですよ。アダムとエヴァが罪を犯すまでは茨とかアザミというのはこの地球上に存在していませんでした。だけど彼らが罪を犯したので茨やアザミが生えるようになったんですよ。また右手に足の棒を持たせました。本来王様は杖を持ってます。権威の象徴として。エステル記の時に、そのエステルが王様のところに、アハシュエロス王のところに行った時に、その尺というか、この杖を、肩に乗せられたら、話していいよっていう、その印になるっていう話がありますね。そのように、その杖とか尺を持ってるんですよ。でもその代わりに、その権威の象徴である、その杖の代わりに、足を持たせたんですよ、足の棒。足というのは細いし、強くないですよ。本当にそれでバカにしてるんですよ。またイエスの前でひざまずいて、王様万歳とか言ってるんですよ。イエスに唾をかけました。人の顔に唾をかけるというのは現代でもそうですけど、ものすごいその蔑んだ行為ですよ。足の棒を取り上げて頭を叩いてるんですよ。もちろん痛くはないです。でもだから逆にそのバカにしてるんですよ。散々からかった後に元の服を着せて十字架につけるために連れ出しました。兵士たちはイエスについてもしかしたら聞いてた人たちもいるかもしれません。でも目の前にいるイエスをどのように扱うかというのは、その選択に迫られた時にこうやってそのイエス・キリストをバカにするということを決めました。32節から34節。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴダというところに、ところドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。このクレネ人シモンという人が出てきます。クレネ人というのは今のその北アフリカの地域にいた人たちです。でおそらく彼はクレネ人だけども、そのユダヤの血を引いていて、その水越しの祭りですからね、この時。その水越しの祭りを祝う時には、そのユダヤ人の男性は、世界中から集まってきてエルサレムにこの祭りを祝いなさいという律法があるので、おそらくこのシモンさんは北アフリカ、自分がいたところから、そのはるばるエルサレムまでやってきた人ですよ。でイエス・キリストのその十字架にかけられるというそのシーンに居合わせたんですよ。で当時そのローマ兵の、命令というのは絶対だったので、無理やりにでも担がされるというか担ぎなさいというふうに言われました。マルコの福音書の15章の21節。マルコの15章の21節。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。もうちょっとルカには詳しい、ごめんなさい、マルコには詳しいことが書かれています。この、シモンさんというのは息子が二人いて、アレクサンドロとルフォスという人です。ローマの手紙、ローマ人への手紙のローマ16節の13節。ローマの16の13。パウロが最後、手紙の最後によろしくっていうふうに言ってるんですけど、主にあって選ばれた人、ルフォスによろしく。また彼と彼の母によろしく。おそらく、このシモンの息子、ルフォスと同じ人です。となると、このシモンも、少なくとも息子の一人のルフォスさんは、イエス・キリストを信じたんですよ。不思議ですよね。たまたま居合わせたんですよ。いやいや、その十字架担がされたんですよ。でもそういうその 一連の体験を通して、このイエスという方は何なんだって、そう考えたはずですよ。自分の目の前にいるイエスという方を、自分はどうしようかという選択に迫られたときに、彼は神の恵みを受け取ったんですよ。イエスはドクロという場所に連れて行か呼ばれている場所で十字架につけられました。ギリシャ語だとゴルゴタ、ゴルゴタ。ラテン語、もしくは英語だとカルバリーです。なんかカルバリーチャペルっていうのはドクロ教会というふうにいつも言ってて、なんか笑ってるんですけどみんな。ドクロ教会です。カルバリーチャペル。苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたんですが、その苦味を混ぜたブドウ酒を飲むと、そのある程度の鎮痛剤でしょうね。アルコールも相まって、その痛みが軽減されるんですよ。でもイエスはそれを舐めただけで飲まなかったって。鎮痛剤飲まなかったんですよ。なぜか。痛みをすべて受けるためですよ。その十字架の痛みというのは、その苦しみというのは何のためかというと、私たちの罪を負って、私たちの代わりに身代わりとなって罰を受けるためのものだから、そこでその麻酔を受けた状態で痛みも何も感じないまま死ぬということは、私たちの罰を代わりに受けるということにならないんですよ。自分の身を切って、自分がその痛みをもう 100% 受け取って、私たちの罰を確実に受け取って、本来その私たちが受けるべきであったその罰というの、その時には鎮痛剤なんてないから、安らかになんかないから、私たちに与えられるはずだった罰というのは恐ろしいほどの痛みですよ。そして永遠に続くんですよ。それを私たちに刈り取ってほしくなかったんですよ、神は。そしてイエス・キリストは。なので神はイエス・キリストを世に送ってくださり、イエス・キリストは十字架にかかって、あらゆる探しみや苦痛や言葉にできないこの苦しみを受け取ってくださったんですよ。痛みの伴わない犠牲はないから、イエス・キリストはあえて飲まなかったんですよ。35節から44節。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた、罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように宰相たちも立法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。イエス・キリストが十字架にかかっているときに、みんながみんなイエス・キリストを罵ったんですよ。兵士たちもくじを引いてイエス・キリストの衣を分けて、罪状書きをイエスの頭の上に掲げて、馬鹿にしてるんですよ。遠くから見て。十字架につけられた強盗たちも、周りの人たちと同じようにイエスを罵ってるんですよ。でもこの後、一人の強盗はイエス・キリストを信じますね。通りのすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵ってるんですよ。人は救えるのに自分は救えないのかって。神の子なのにって。いや、神の子だから自分は救わないで人を救うんですよ。私たちを救いに来られた方だから、自分を救うんじゃなくて、私たちを救うために、その激しい罵りと、あざけりと、苦しみの中で、 自分を救わなかったんですよ。神を自分の小さい理解の中に閉じ込めてしまってはならないんですよ。そして決めつけてしまってはならないんですよ。神の子なんだから、神なんだから、なんでこんなことしないんだ、なんでこんなことをするんだ。私たちには分からないことがたくさんあります。だから神が常に正しくて、神の愛と恵みは変わらず、その憐れみは尽きないということを御言葉で言われている。その真理の上に私たち立っている必要があります。私たちにその自分で理解できないことなんてたくさん起こります。だけどその時に私たちがとどまるべきところというのは神の愛や恵みですよ。そしてそれがはっきりと示されている十字架ですよ。そこ以外で何か取っかかりを見つけようとしては危ないですよ。自分のそのちっちゃい頭の中に無限の神をその閉じ込めて神に対して文句言っちゃうんですよ。41節から43節も読んだか。宰相たち、立法学者たち、長老たちというのは、同じように自分は人は救ったけども、自分は救えないって。で、彼ら人を救ったってことを認めてるのに、事実がたくさんあるのに彼らが見てきた。そして彼らが自分たちは自分をその嘘ついてるということが分かってるのに、目の前におられるイエスをキリストとして受け入れなかったんですよ。もう悲劇ですよね。45節。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。ルカの15章を見てみると、ルカの15章の25節ですけど、イエスが十字架にかかったのは午前9時だということがわかります。だから、この3時間の間、最初の3時間は太陽は普通だったんですよ。で、みんながその罵ってるんですよ。おそらく、この後半の3時間で、その両側に十字架につけられた強盗の一人が悔い改めてるはずですよ。12時から3時まで全部で6時間十字架にかかってるんですけど、その後半の3時間に闇が全地を覆ったんですよ。日食って私たち経験するじゃない、したことあります？私も1回か2回かなんか覚えてるんですけど、日食っていうのは3時間も持たないですよ。だから通常のその日食とかっていう、そういう話じゃないです。もっと言えば、このイエス・キリストが十字架にかかった時っていうのは、何の祭りの最中だったんですか？水越しの祭りですよ。水越しの祭りが行われる1日目っていうのは、満月なんですよ。その月の14日目だから。1日目が新月だから。満月というのは、地球から見て太陽と月が一直線に並ぶんですよ。一直線に並ぶっていうか、その正反対、全く真逆のところにあるんですよ。だから太陽がその月に全部当たって満月になるんですよ。それが満月です。でもその日食っていうのは、この月が、地球があって月があって太陽があってっていう、その月が邪魔するんですよ、太陽のその前にかかるから。だからその日食が起きるんですよ。ので普通の日食っていうのは地球、月、太陽でないといけないんだけど、この時というのはその水越しの祭りで満月だから、月、地球、太陽みたいになってて日食になり得ないんですよ。だから日食じゃないんですよ。明らかにその神が起こしたというか、超自然的なことですよ。3時間も闇に覆われるというのは。闇は悲しみや怒りを表します。黙示録にもその最後の大患難時代の3年半の後半に、太陽はその光を失うというふうに書かれています。イエス・キリストが十字架にかけられてここで死んでいく、その様を、もしかするとその被造物全体が悲しんだのかもしれません。そしてそれを見て、その神は憤りを感じたのかもしれません。少なくとも神は私たちの全ての罪を負ったイエス・キリストにその怒りを向けているというか、その負ってくださった罪に対して怒りを向けているんですよ。イエス・キリストは確かに私たちの罪を負って 神の前に罪あるものとされたんですよ。神のその憤りを、恐ろしいほどのこの憤りを、怒りを、その身に全部受けてくださったんですよ。私たちがその憤りから、恐ろしい神の怒りから免れられるようにですよ。それを受けることがないようにですよ。46節から49節。3時ごろイエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いて、そこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走っていって、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、それを、ごめんなさい、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。で、いろんなその反応が出てきてますよ、ここで。イエスのことを助けたいと思って、その水ぶどう酒を飲ませようとする人もいれば、エリアを呼んでいるって、エリアというのはそのキリストが来られる前に使わされるものだから、なんかそのイエスに対するそのキリストなのかっていう、なんか思いがあったりするんですよ。でもそれを聞いてバカにする人たちもいるんですよ。なんだ、エリアが来るんだったら見てみようかって。いろんなその反応がここで出てきてますよ。我が神我が神、なぜ私はお見捨てになったのですか。詩編の22編ですね。さっきのイザヤの53編と一緒に、詩編の22編を読んでみることをお勧めします。詩編の22編も、このイエス・キリストが十字架につけられた時の様子がたくさん書かれています。兵士たちがくじを引くとか、骨が全部外れるとか。50節。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。もしくは新しい訳だと、霊を渡されたというふうになってます。大声で叫んだって、再び大声で叫んだって、最後に何を叫んだのかは分かりません。もしかすると終わったというふうに大きな声で叫ばれたのかもしれません。イエス・キリストがこの世で使わされたそのミッションが全部終わって、私たちが救われる道をその確立させたという、もう It has finished、 終わったということを叫ばれたのかもしれません。また新しい契約に、それが実行するために、それが益になるために必要なことが全て成し遂げられたという意味での終わったかもしれません。新しい契約は、その新しい契約をが益になるために実行しないといけないことは全部イエス・キリストがなさったんですよ。だから終わったって言ってるんですよ。私たちが何かするんじゃないんですよ。私たちはただそれがイエス・キリストによって終えられたという、そのことを信じるだけですよ。そして信じたら、その新しい契約の中に入れていただけるという神の恵みを信じるんですよ。この契約を、契約に反抗してくださったのはイエス・キリストです。ご自分の血によって。そしてこの契約を履行してくださる方、契約の内容、私たちの内側にその聖霊が与えられて、聖霊によって私たちの心に神に従いたいという思いを書きつけてくださるということが一つ。二つ目は、私たちが神の民となり、神が私たちの神となってくださるという、この、その神の民にしていただける、親密な関係をいただけるという約束。三つ目は、私たちの罪を、咎を神が許して、それを二度と思い起こさないという約束。その約束が実現するために必要ななすべきことを、イエス・キリストが全て成し遂げてくださって、そしてこの三つの約束を神がその契約に入れられる人たちに対して成し遂げてくださるという契約なんですよ。だから私たちのやることってないんですよ。イエス・キリストが終わってるからね。だから私たちはそこに信じるだけですよ。私たちが神に見捨てられないために、イエス・キリストが見捨てられました。私たちが苦しまないように、イエス・キリストが苦しんでくださいました。私たちに神の怒りが下らないように、イエス・キリストの上に神の怒りが下されました。私たちが信じているイエス・キリストという方はこのような方ですよ。これを全部成し遂げてくださった方。そして私たちが父なる神として、天のお父さんって、 私たちが願って、私たちが信じている方は、このご自分の御子をさえ惜しまずに、私たちに与えてくださった方ですよ。51節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。神殿の幕、上から下まで裂けたと。人がやったら下から上にしかできません。ものすごい高いから、そして厚いから。この幕と神殿の幕というのは、聖女と聖女を仕切っていた幕でしょうね。だから神と人を、神と人とを仕切っていたその幕が裂けたんですよ。神が裂いてくださったんですよ。上から下だから。ヘブルの10章の20節。ヘブル10章20節。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。だから私たちはこのイエス・キリストという方を通して神の恵みの御座に近づいていくんですよ。私たちがその天のお父さんって言いながら、その神のもとにその恵みを求めて、その生けるのはイエス・キリストのおかげですよ。イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった技によって、その象徴的に神と人とを、その仕切っていた幕が裂けたんですよ。そして今はそこにあるのはイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが私たちの仲介者となられるんですよ。ヘブルの4章の16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。52節と53節。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、聖なる都に入って多くの人に現れた。この53節のその記述から分かるように、52節53節のおそらくそのこのイエス・キリストが十字架にかかった時ではなくて、イエス・キリストが復活された時の話なはずです。だけどマタイはあえてここにその挿入しているわけですね。だからイエス・キリストを神が蘇らせたんですけど、その力がものすごかったというか、だから近くにいた人たちも蘇っちゃったような、まあ、そんな感じですよ。だから神がイエス・キリストを復活させたその力というのはとてつもないんですよ。その力で私たちのその罪にまみれていたその生活から神の正しさに生きる正しい新しい歩みを、そのイエス・キリストを復活させた力によって私たちにその歩みをさせてくださるんですよ。でイエス・キリストを復活させたら、その周りにいた人たちが、正しい人たちがその復活してしまったみたいに、イエス・キリストはまだ今も生きておられますが、そこでその時に復活した人たちというのはもちろん死んでますけどね。で私たちもこの死ぬべき体をその神がイエス・キリストを復活させたその力によって、その生かしてくださるわけじゃないですか。だからその神の力が私たちにその注がれるときに、私たちが新しくされて、新しく神に生きるようになって、そしてイエス・キリストの周りにいたその死人が蘇ったように、私たちの周りにいる人たちもその何かしらの影響を受けるはずなんですよ。そうやって福音が広がっていくわけじゃないですか。神が与えると約束しておられるその力であったり、その聖霊であったり、新しくされるということを、その私たち本当に受け取ったら、私たちが無味乾燥な歩みということはある意味できないんですよ。行く先々で神のその素晴らしさというのが、そのダダ漏れだから溢れ流れていくから、神はそのような人生を私たち一人一人に歩んでほしいんですよ。だから漏れなくそうなっていくはずなんですよ。本当にこのイエス・キリストを復活させた神の力を知るとね、もっともっと神について、イエス・キリストについて知っていきたいですよ。54節。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。で、百人隊長は兵士たちというのは、ここでその悔い改めてるというか改心してるんですよ。この全てを見た人たちですよ。地震も太陽が暗くなったのも、イエス・キリストが話された言葉も、イエス・キリストの態度も、罪人の一人が私のことを思い出してくださいと言って、イエス・キリストを信じたというのも全部見た上で、非常に恐れて、 怖いというよりもその畏敬の念を抱いて、この方は本当に神の子だったというふうに信じたんですよ。一つだけ間違いがあります。過去形にはしないでほしいね。この方は誠に神の子だって。55節と56節。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。遠くから見てたんですね。弟子たちは逃げたけど。57節から61節。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな雨布の包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。アリマタヤのヨセフという人がいて、お金持ちで、他の福音書を見ると彼はその議員で、つまりサンヘドリンのその70人の一人ですね。でイエス・キリストを信じてたんですね。でなのでそのピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願いました。夕方になってて、その備えの日だったから安息日の前だったので、安息日が始まるともう死体に触れることができないじゃないですか。だから取り下ろすことができなくて、その雨風に風雨にさらすことになるし、それだけじゃなくて鳥とか獣にさらすことになってしまって、その悲惨なことになるから下げ渡しを願ったんですね。で自分のために用意していた墓にイエスの体を納めました。62節。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、最初パリサイ人たちはピラタのところに集まったというふうにあります。安息日ですよ。この人たち集まって何したかというと、62節から63節と64節、こう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。面白いですよね。彼らの方が、弟子たちはイエス・キリストが復活するってことを忘れてるんだけど、彼らは覚えてるんですよ。怖いからね。だからここまで信じているんであれば、ここまで知ってるんだったら、なぜって。やっぱ本当その自分の心でもう絶対に信じないということを決めてるとこうなっちゃうんですよ。65節と最後、66節。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは出て行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。イエス・キリストが復活された後に誰にも現れなかったら、もしかしたら弟子が盗んだかもしれないでちゃんちゃんで終わったかもしれないですよ。でもイエス・キリストは多くの人たちに現れてくださったんですよ。私たちはこのイエス・キリストのことを知ってます。この方のことを私が毎日の生活の中でどういう方として、どのような自分の人生のその自分の判断とか自分の考えのその場所に置くかですよ。宰相たちとか長老たちとかピラトや群衆たちとか兵士たちとかイエスの両側にそのつけられた罪人たちとか百人隊長たちとか、それぞれの立場がありました。じゃあ、私は、皆さんはどうするのか。本当にイエス・キリストのことを覚えてたいですよね。ここまでして、私たちの罪をあがなってくださって、私たちに対する愛を示してくださって、多くの犠牲を払ってくださったわけだから。それでも、キリストのことを覚えていなくて、それでもイエス・キリストが全く私の人生に何の関わりもないような、何の影響ももたらさないような、その判断とか、行為とか、言葉とかしてしまうんですよ。で、またその時に、じゃあこのイエス・キリストという方をどういうふうに、どのような方かというふうに、私たちが捉えるのかっていうことで、ペテロと、その、イスカリオテのユダとの違いが出てくるんですよ。失敗の中で、イエス・キリストを思い起こして、 うまくいく中でイエス・キリストを思い起こしていけますように。イエス・キリストが私の主であるということを一日の1秒でも長く覚えて、イエス・キリストに対して自分の時間とか思いとか労力とか使っていくことがもっともっとできますように。しかも喜んでね、キリストの愛を、神の愛をもっと受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたがあなたの御子であるイエスをこの世に使わせてくださるほどに、また十字架にかけて私たちの罪のための何だめの備え物としてくださるほどに、私たちのことを愛しておられることを心から感謝します。イエス・キリストもまた私たちのことを愛してくださって、その恵みと憐れみのゆえに、この苦しみと蔑みと苦痛を通過してくださったことを本当にありがとうございます。どうかあなたの愛、またイエス・キリストの愛を毎日の生活の中でもっともっと思い出せるように、私たちのうちに聖霊を注いでくださって、聖霊によってこの真理の上にとどまっていることができますようにお助けください。お願いします。そして日々その生活の中で迫られる判断、イエス・キリストのことをどうするのかという、その選択肢が迫られるときに、どうか私の罪のために死んでくださった方、私に慰めや癒しを与えてくださる方、私を愛して私に恵みを注いでくださる方、私を許してくださる方、イエス・キリストのこの真理に立ち返ることができるようにお助けください。小さい自分の考えの中にイエス・キリストを、またあなたのことを、閉じ込めてしまって、自分勝手な判断をしてしまわないように、悔い改めて許しをいただいて前進し続けていけますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。